ました。だから九州三大会ですね、山崎英語されて、されました。またちょうどですね、神の島で長崎教会の新会堂ですね、会所式をですね、迎えられました。で、たくさんの恵みをですね、コラボを通して、神様がですね、こう九州の味方に与えてくださったことを感謝いたします。で、まあ、地方の方でもあるんですけども、三大会の方はですね、上位2チームが、選ばれています。市の下たち、それから、トランスフォームですね、これは熊本の方ですけども、が、3位はフェイスブルーフィフティーズなんですけども、50代の男性の方々なんですけども、富士天枠になっています。で、全国で富士天枠っていうのがあって、その中で、2チームぐらいですね、選ばれて全国でまた、本大会に出ることができるということなんですけども、ぜひお見てください。から、小学生はクレイジーという北九州のチームでした。から、ヤングは、ピースですね、長崎のピースですね、喜びさんと、あと、北九州のミク、ミラクですね、と、それから、その番組は、だと思うんですけども、ゴッドファイヤーですかね、というチームですね、若い人のチームです。で、ヤングも、もしかしたら3チーム、九州から出られているかもしれないということです。九州はすごくヤングのレベルというか、高くてですね、すごく、ヤングの方はさらにですね、こう、枠が与えられそうな感じなんですね。ですから、ぜひ、大人の方も3チーム、視点が入るように、また、ヤングの方もですね、社員のところが入るようにですね、ぜひ、ご入していただければと思います。また福岡のチームは、ね、優勝はできませんでしたけれども、また来年に向けてですね、さらにこういろんなチームがですね、編成し、また上にも当ててですね、働きをさらに進めていきたいと思います。また、今週はですね、そしてですね、今週は、13日に、ね、子ども病院の復帰コンサートがあります。それから、11日に、唐津市民会館で唐津政会がございますので、ぜひお願いください。今回ですね、11日はトスで朝午前中ですね、政会が持たれます。夜は北九州なんですけども、トスで初めて集会を迎えますので、ぜひ都市の方に、お知り合いの方とか集まられたら、また誘ってみていただきたいと思います。ですね、感謝します。それから見越しも出てますので、ぜひお待ちください。ですね、ビンダリン氏が、殺害されたというですね、ビンダリン容疑者の死亡ということで、見越しも載っています。また、いろんな報復のこととかも出てきてますので、それからいろんなこう、またですね、なんか問題も起こってくるんじゃないかと思いますけれども、その注意深くですね、見ていきたいと思います。それから、夏の箱根キャンプの申し込みがスタートしたですね、そのことになっています。それから三大会の九州地区予選のことが載っていて、若い世代が成長してきているということですね、言っています。それからギリシャバトムチームのですね、みたいなことが載っていますので、ぜひ見ていただいております。自閉症の病に癒しが進んでいるということですね。箱根キャンプに毎年来ている中で癒しが進んでいるという話はですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね。で、今回ですね、秋元部長が来られていろいろお話をしてくださったんですけれども、サンディエゴのですね、エシオネさんがですね、すごく癒しが進んでいるということなんですね。で、今回行ってみたらですね、部屋にいるのはですね、全然この気づかなかったそうなんですね。で、普通いつもこの机の上の、前の、ね、机の上を走り回ったり、もうそのまま 人が出てきてしまって、みんなでおるわけですごく大変だったそうなんですね。地平症と多動症と両方でですね、お医者さんには治らないと言われてたんですけども、どんどんどんどん癒されてきてですね、今部屋にいてもですね、分からなかったそうなんですね。あんまり静かにしてるから。で、食事の時もこうチャンスを持ってきてくれたりとかですね、パンチは明日あんま食べないんですけど、でもとにかくただでですね、配慮することができるようになってきたわけですね。地平症とか本当に癒されてきてるっていうことですね。驚いてました。でもこれはこう完全に癒されるんじゃないかということですね、言われたんですね。ですから癒しがですね、大きく進んでいるということをですね、見ることができます。また医者さんの場合は予言があったんですね。3秒ですね、させなさい、3秒たまものがある。でそしてそのことを通して癒しも進んでいくっていうですね、予言があったわけなんですね。でも男性も先生、お母さんも、それからお父さんもですね、歌は苦手なんだそうですね。それで全然そんな気持ちにならなかったそうなんですけど、こう聞き流していたそうですね。で、待った時ふっとですね、これは神様から来てるんじゃないか、そして従わなくちゃいけないんじゃないかって思いを与えられてですね、して作業をこう習うように、音楽を習うようにね、習い始めたそうですね。そしたらどんどんどんどん今上手になってきて、皆さんご存知のように去年のアポロキャンプで1位になりましたけど、すごいですね、こう上手になってますね。で、今もっとなんか声が透明になってきてですね、なんか本当にプロみたいになってきてるっていうか、バルクスに頼りました。で、歌もすごい引き上げられてる、さらに引き上げられてるんですが、癒しがですね、どんどん進んでますね。だから本当に予言で語られたことの成就っていうのですね、こう根底しているということですね。驚くべきですね、癒しっていうことなんですけど、お医者さんも何をやってるんですかってこう聞いておられるくるそうなんですけども、そのようなこう現象がですね、癒しになってきています。で、完全に癒されるんじゃないかということですね、言われています。で、たまの働きっていうのはこう顕著にですね、これから私たち終わりの時代に、ね、なっていくということを覚えていきたいと思います。で、特にですね、世界の教会ではですね、あまりこう、たまものを用いる教会とそうでない教会、いわゆる福音派教会とか、そういう教会と、あまりこう、何ですか、壁がないんですね。で、日本はあるんですけど、で、なぜ海外はその、あまり壁がないのかというと、何て言うんでしょうか、一方的にですね、カリスマ教会がこう、癒しとか奇跡とか賜物の働きでこう爆発的に教会が成長していくものですから、福音派の教会は認めざるを得なくなっているんですね。その主の働きっていうのですね。で、その結果あまりこう壁っていうのはないんですけども、日本はその開発をする教会と多分予言とか癒しとかを用いる教会と、そうでない教会というのはですね、すごくまだ壁があるんですね。でもこれからこれはですね、今後変わっていきますので、私たちもその予言をですね、用いるということですね、たまを用いるということですね、ミッションにですね、なしていきたいと思います。これは、リバイバルにこう関わる、武器である、神様である、神様であるということですね、述べていきたいと思います。で、じゃあ、その予言をどうしたらですね、こうして、こう、予言をどうしていったら、こう、できるようになるのかということなんですけど、まず、始めるっていうことなんですね。赤ちゃんでも翌日の中耳炎を始めないと、こう歩く、次の歩くっていうところに行けないわけですけど、そのように私たちも、やり始め、そしてやり続けることを通して、たまものっていうのが成長していくっていうことなんですね。そして、今回ですね、パラオ氏のこの、来られて、話してくださったことの中に、特に予言はどのように来るのか、捉えたらいいのかっていうことですね。で、責任長老法のパウロ・ユミナ牧師がですね、海瀬学校に来てですね、身を渡してくださいって言って、ですね、2ヶ月間、一言も語らなかったということがあったそうなんですけど、余裕でもなんか叶えようとしてですね、でも分からないので、叶えないっていう状況があったということなんですけど、予言は、私たちの思いの中にこう、多くのがですね、もちろん、どんどんどん言葉が来てですね、不審だみたいなおっしゃる。やっぱりそういえば、幻で来る人とかですね、漢字で来る人とか、英語で来る人とかですね、いろんな方がいるみたいなんですけど、でも、多く思いの中に来るわけなんですね。で、それを語ればいいっていうことなんですね。で、 最初はもちろん自分の思いを語っていたり、全然違うことを語っていたりするとあるわけなんですけど、その中にこう予言である神の言葉が含まれているわけですね。どんどんどんどん語ることを通して、それがこう予言の反応が現れているわけなんですね。そして今回特に話されたのはですね、私たちの思いの中にこれ自分ですね、これ自分の思いは自分のものって言いますか、自分の中にある自分の思いは自分のものだと思っているわけなんですけど、でもその中に神から来るものと神様を入れてくる思いですね、私にこう入れてくださる思いとサタンが持ってくる思いもあるということなんですね。だから私たちはその自分の思いっていうときにそれを全部ごっちゃにして見ている面があるということなんですね。それをちゃんとこう私たちはそれが見分けられないのでこう分かりにくいわけですね。でも私たちの思いの中にこの3つの部分があるということなんですね。で、予言していくとこのより神の言葉を捉えようとするので神のものっていうのが明らかになって、自分の中にはこう神の言葉とか神のこういうことが計画みたいなのを捉えやすくなるんですね。ですから予言するというのはすごく重要なことであります。ですね、今回ちょっといくつかたくさんあったんですけれども、ちょっと簡単に御言葉を一緒にちょっと開いてですね、言っていきたいと思うんですけど、この中に神様が働いているという黙示録の17章16節ですね。黙示録の17章の16節のところをお伝えください。黙示録の17章の17節のところですね。17節と申します。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に残させ、彼らの心を一つにしてその支配権を獣が与えられたからです。で、いわゆるこの、このアンキストの中にもその、これは自分の思いを行って自分の思いを行っていると思っているんですが、その中にこう神の思いが、アンキストの中に実際神の思いというのがあって、それがですね、実は神の心を行っていたということですね。アンキストの責任ですね。そしてですから、この私たちはそのアンキストでさえその神の思いがですね、その人たちの中にこうあるということをですね、見ることができるわけです。ピリピの2章の12節をですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、ピリピの2章ですね、これは有名なところですけども、ピリピの2章の13節です、ピリピの2章の13節ですね。3番の方384ページになります。ピリピの2章の13節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせることを行わせてくださるのです。で、神様は御心のままにこう私たちのうちに働いて志ですね、立てさせてくださっていることを行わせてくださる、この意味は私たちの思いの中にこうすべきだとかこうした方がいいとか、またこれを出すべきだという思いを志を立てさせてくださるということなんですね。また逆もあるということですね。ヨハネの13章ですね。もうちょっとお金戻っていただいて、ヨハネの13章ということですね。ヨハネの13章の2節ということですね。サッパーの方に皆さんがあるということです。ヨハネの福音書の13章の2節のことですね。夕食の間のことであったり、各馬はすでにシモンの子、イスカリオとユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがと。で、ここで、エスタンを裏切ったイスカリオというユダなんですけども、その彼の心にこうサタンの思いを入れていたんですね。イエスを売ろうとする思いを入れていたとか。ですからユダは、自分の思いを行っていたんですけども、考えを行っていたんですけど、その中にこうサタンが思いを彼の中に入れてきていたということなんですね。私たちもそれはあるわけなんですけど、サタンが入れてくる思いというのはですね、破壊的な思いとか否定的な思いとか、そんな思いですね。それを、でも彼ははっきりとそれに対してこのって言わなくちゃいけなかったわけなんですけども、サタンの思いをこう受け入れ、彼の罪があるのでそこに サタンがですね、向かって、イエス様を守るっていうことですね、裏切る行為がこう進んでいったわけですね。ですから、これは逆の方ですけども、サタンも私たちに働いてくるっていうことですね。で、あと、ヨハネのところでは、カヤパっていう祭司がですね、イエス様が、大丈夫で死ぬということを言うんですけど、それが、まあ、それは、実はそれが予言だったということがありますけれども、そういったように、私たちの思いっていうのはこう、自分の思いだと思っているんですけど、思いを見分ける必要があるんですね。自分の人の思い、人間の思いもありますし、神から来る思いもあるんですね。そして、サタンが持ってくる思いもあるんです。だから私たちは、この神からのものをしっかりですね、見分ける必要があるし、それを正しく受け取って歩む必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。その中でやっぱり予言というのはすごく重要な、こう神からのものを受け取る、こう本当にこう幸福を持ち得られるものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。である方々は持ち込みやすい方々とかいるんですけど、まあ、死の十字架用語というとですね、死の十字架用語って言ったらいけないかもしれないけども、アタックを受けるとかそういうことがあるんですけど、教会の働きに対してこういろんなこう使い方があるんですけど、自分がですね、こう落ち込んでしまってですね、もうこう、もうダメですみたいにこう来られるっていうのですね、じゃあパウロがですね、いろんな教会やってるんで、じゃあこう、あの人ちょっとこう電話して聞いてみなさいとですね、この人に電話して聞いてみると全く同じ症状なんですね。でこの人に聞いてみなさい、この人に聞いてみると全く同じ症状で、何日の何時頃からどんな思いが来てどうなったか全く同じだったりするんですね。こういう場合の、例えばアメリカ人の役とか神様の働きがその中でいろんなこうアタックっていうのが来るんですけど、同じように来てですね、で、自分だけじゃないんだっていうことが分かると、もうそれだけでこうなんか切れたりするんですけども、だからこの方の中に思いが来るんですけど、落ち込みとかいろんなこう敵の思いが来たりするけども、それはそれは自分じゃなくてこう敵が持ってきているものなんだ、サタンがやってきているものなんだと分かるだけでも、もう簡単に切れるんですね。だから私たちはこの、特にこう、霊的な、こう、敏感なことが操作されているんですけど、自分の思いとして、こう、点検していただきたいと思います。だから、今週私に自分の思いの中にですね、私の心の中には何があったかなと思って思い返していただいてですね、もちろん自分の思いもあるでしょうし、でも神から来る思いもあって、こうした方がいいなって思いがあったり、あの人に電話した方がいいなって思いが来たりしたりですね、今ちょっと聖書読んだのかなとかですね、いろいろ神様から思いが来ますし、サタンの方の方が逆の思いも来るわけですね。だから私たちは見分けていく必要があるし、それになっていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。で、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、まあ、もう少し、そのいくつか箇所を開いてくださったんですけど、それ全部やってると終わってしまうので、ですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、でそれではですね、ローマ人の手紙のところをですね、見ていただきたいと思います。ローマ人の手紙の、8章のところですね。ローマ人の手紙の8章の28節と37節を選んでいただきました。まあ、有名なところですけども、学んでいきたいと思います。もう一度お願いします。ローマ人の手紙の8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。パウロが知っている、体験しているって言ったんですけども、それは神様を愛する人々、そして神様のご計画に従って召された人々のためにはとあります。その方々には神様が全てのことを働かせて益としてくださるということなんですね。ですからまずこう神様を愛するということはですね、それは全てのことが益になるとは限らないんですね。それは神様を愛する人々とかそういうふうに書かれているわけですから、愛するということはですねポイントになります。そして愛するっていうのはこう、私たちにとってはまず一つ従うことであるということをですね、覚えていきたいと思います。何度もですね、聞かされていることですけれども、聖書でより強いものですね、対するより弱いものが愛するというふうに従うというのがあるようですね。だから例えば夫は 妻を愛しなさいと命じられているわけですね。だから夫は妻を愛する必要があるんですけど、妻は、夫に従いなさいということですね。なんであなたたちに従わなきゃいけないのかとかですね、思うかもしれないですけど、でも、聖書が言ってる、まあ、妻の方が強いという方もいるかもしれませんけども、いずれにしてもその、神様が言ってるのは、従うのは、それは愛だと言ってるわけですね。だから私たちが神様を愛する、神を愛する人々とそこに書いてあります。神様を愛するという時には、従うということがこう内包されていると言いますか、含まれているということをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。その時にこう、すべてのことが益となっていくということをですね、神様の呼吸の中で益になっていくということを覚えていきたいと思います。で、モーセの人生をですね、考えていただきたいと思うんですけれども、モーセは、40年間王子でですね、王様の子供として帝王学を学んで、当時最も栄えたですね、世界の中で一番中心であったそのエジプトの王子として育てられたわけですね。その後失敗して人殺しをしてしまって、花野に逃げてですね、そして羊飼いになるわけですね。で、そして80歳になるわけです。でところが神様の計画というのは80から始まるんですね。モーセ、モーセと言われて、そしてイスラエルの民をエジプトから引き出しなさい、モーセを引き出すという名前なんですけど、彼も本来のエジプトは80歳から始まったんですね。 でもそのときにモーセが従ったわけなんですけど、従った時にこの男だけで60万、まあ、200万以上の人がいたでしょうけども、そのためですね、まあ、高校140万ぐらいですから、だからもっと多くの人たちをモーセが率いていったわけですよね。荒野の、何もないところですね。だから本当にこの40年こう帝王学を学んできたことも、そして荒野でですね、羊飼いを40年してきた荒野を知り尽くしているですね、その全てがこの、生きたですね、そして益となって彼の人生で用いられていきました。 でももしモーセがこの神様の召しに従わなかったらですね、ただ放置して失敗して羊飼いやって人生終わりということで、なんか意味がないと言いますか、そういうことになってしまうんですね。でも彼が従ったので、全てがですね、この80年間の全てが縁となって神の栄光のために用いられていたわけですね。ですから私たちも皆さんも私たち一人一人の人生においても、こう神様に人生を用いていただき、そして彼の御心に従うということですね。神様の召しに従うときに全てのことが益となっていくということをですね、覚えていきたいと思います。 ですから神様はなかなかこう解決してくれないとか、問題祈りに答えてくれないというときにですね、一つは時でないということがありますね。一つは逆に私たちの方が従うのを神様は待っている場合なんですね。だから私たちは全てのことが益となるんですが、それは従うということが含まれているということをですね、覚えていきたいと思います。でその中で神様は全てのことを益としていただけるということをですね、覚えていきたいと思います。さっきイエス先生のことを話しましたけども、お母さんの嫁の言葉にこう従い始めたときに、神の言葉に、嫁はもちろん義務が必要ですけど、神の言葉に従い始めたときに奇跡が起こっていたわけですね。だから私たちにでもこう一歩神様の言葉にご決断に従っていくということが重要である。特に中心的な私たちに与えているこの応援の時の一つですね、こうこの終わりの時にですね、すごい時代に生かされている御心があるということですけども、その御心を行うということがですね、そういうことの変化になっていくポイントであるということを覚えていきたいと思います。ですね。そして、ですから、私、神様は全てを知っておられるので、こう感謝をしていく。神様は全知の方であって、私たちの全てを知っているわけですね。だから、なんで私たちがこんなにですね、こんなに辛い思いをしなくちゃいけないのかとかですね、私たちがこう、何かこう、嘆いて、そしてつぶやいてしまうときに、神様の計画っていうのが現れることになるわけですね。だから、神様全てを知ってやっているので、無駄のところに力を使わないようにしてですね、そして、分かってやってるので、向こうはですね、だから私たちの方でも信仰の対応して、それとも、まず感謝してですね、主は、 主が許されないことはないので、ある感謝をするということですね、していきたいと思います。で、京都として今回の山崎君の話をしてくださったんですけども、山崎君は、ね、中学3年の時にですね、1が3つで2が6つ成績ですね、これ6つだったそうなんですね。そしてですね、そしたら学校からこの成績では行く高校がありません、高校に入りませんって言われたそうなんですね。で、そんなことのことはないって、試験受けて、試験の点数さえ受ければ高校は入れるはずじゃないかと思ったそうなんですね。でも本当に試験を受けれないところなんですね、この成績が悪すぎるところですね。それで、困ったわけで。でも、感謝のために知ってますから、まずこの1が3つで、2が6つのことも感謝して、この範囲が多分素晴らしい計画があるということですね、感謝していったわけですね。その時に、サポート校というのがあってですね、高校に行けない子が行く高校というのがあってですね、そこから、校長さんが来て、いろいろ自宅はするけど、結局うちの高校に来るから、最初からうちの高校に入って安心しなさいって言われたそうなんですね。でも、とある時はそうはならないと思ったんですね。校長先生が言うことは正しいかもしれないけど、感謝を知らないし、神様も知らないんです。だから、感謝して、神様にですね、信頼して、従っていくならば、絶対違う道があるんだと思ったんですね。で、そしたら、いろんな高校に当たっていけばですね、受けさせてくださることもあるかもしれない、他の人から勧められてですね、そして、お母さんや親戚がいろんなところに行ったそうなんですけど、そしたら、A っていう高校までですね、偏差値56だったそうなんですね。で、ヨハネ君の成績が35分か48分ぐらいなのですね、そのこう、エベレストの登るようなですね、大変なことなんだけど、でもとにかく、精神のことはともかく、受けさせてくれる高校があったということで、すごく喜んだんですね。で、感謝してですね、ってわけです。でも、もっといい高校に行かせるって感謝が当たったそうなんですね。いや、ここで十分ですって言ってですね、これで十分ですからって言ったらですね、でももっといい高校に行かせるって言ってですね、そして、こう、神様の中で葛藤してたらですね、その時に、新宿で火事があって、何十人も死んだ火事があったんですね。で、その時に、悩んでる時にですね、そのニュースを見たら、なんと、そのビルの名前が A ビルって言いますね。で、A56 ビルって言ってたんですね。バーンとここから課題が強くてしまって、これは御心じゃないと思ったわけなんですね。で、して、よく聞いたら、この校長先生は、お坊さん出身の方ですね。とてもいい方なんだけど、お坊さん出身の方だったんですね。で、もっといいところっていうのは、神様が言ってるのは、多分、ミッションだと分かったわけです。ミッション校に行けばいいんだなってことが分かって、そして、B と C っていうですね、2つの高校が、候補に、当然あったわけですね。で、C 高校というのは郊外なんですね、東京の。で、B は都内にあるんですけども、で、私のその弱いところは、お金によって間違えるというふうに言われてですね、C 高校の安かったと、そして偏差値が56、こっちは58だったそうなんですね。で、この2だけでもすごい違いますし、まずお金の安いっていうのはこちらの居心だと思ってですね、行ったそうなんですね。で、試験をですね、とにかく、京都さんは山かけが上手なので、徹底して山をかけて、この高校に山をかけてですね、試験問題をかけて、そして、ヤナクも教えて行ったわけですね。そして試験を受けたらですね、もう、高校点の40点とか30点以上のですね、バッチリかけたわけですね。それで、もしかしたら解くかもしれないっていうですね、そういう成績だったそうなんですね。でも、発表を見に来たらですね、なんと落ちたわけなんですね。で、びっくりして、でその時に新人が信じられないことでですね、校長先生のことに言ってですね、うちのヨハネとか何点でしたかって聞いたそうなんですって、言えませんって言ってですね、でうちのヨハネとか何点でしたか言えませんって、うちのヨハネとか何点でしたか言えません。もうそれを繰り返す。最後に、高得点であっても、高校に合わないものは入れませんって言われたそうなんですね。で、高得点であるということを認めたみたいな。そして、でも高校に合わないものは入れませんって言われて、それでですね、言われてしまったそうなんですね。で、それで帰ってきたわけです。で、 そしてハッと気がついたと思うんですけど、この中国にいるときにですね、あの受験数2、3週間にバット事件というのがあって、バット事件というのがあってですね、その時にあの2人の生徒が1人のこうバットでこすいたんですね。で、今までやっぱりそこにあのそれと関係なかったんですけど、でこのこすされた子供さんというのは、ね、ヤクザの子供さんでですね、よくそんな子をこすいたって言ってましたけど、ヤクザの子供さんがこすいてしまって、でそういう事件が起こったんですね。で、先生は3人とも処罰するということになったんですけど、ヤクザさんとその息子さんが、いや、ヨハネ君はやってませんということで証言してくれて、ヨハネ君はあの無罪になったわけですね。でもそれを通報されちゃったみたいなんですね。で、あのヨハネ君は実はその先生にすごく、あの、何て言いますか、この、あの評判が悪いとですね、そういう状態になってますね。なぜかというと、その前からですね、例えば、あの男のヨセフ君がですね、あの、夏休みにあの終わって、あの学校に行けないからですね、10人近くなって帰ってくるから、なんでそんなことになって言ったら、宿題やるまであの帰っちゃいけないって言われて、今までやってたっていうふうに言われて帰ってきたんですね。その時に秋元氏がおかしいなと、ヨセフ君、ヨハネの時もそれあったはずだと思って聞いたらですね、あの、ヨハネどうしたんですか、お前大丈夫か、その言われなかったのかって言われたらですね、言われたらどうしたんだって言ったらね、お断りしましたって先生にお断りして、いや、とにかくこう無視してこう帰ってきちゃったりするんです。だから先生からはあのよく思われてないわけですね。だからこの抜刀事件の時にですね、無罪にもかかわらずこの通報されてしまって、あの怒っちゃったんですね。それで、まあ、これは本当にこう裁判ものみたいな話なんですけど、でもその時感謝をしなさいというかですね、言われてるので、京都府が徹底したものに感謝したんですね。あの非行所にいたみたいなんですけど、感謝してですね、あの移動してたわけなんですけど、そして感謝してこの悪意によって落ちてしまったことも感謝しますということを感謝してたらですね、ハッと気がついたらですね、しまったと思って、で、御子はあのさっき消しちゃいました、ね、あ、こっちですね、 B 校だったってですね、 C は御子じゃなかったら、もし入ってたらですね、運命は変わってしまうので、やっぱり御子は B 校だったって分かったんですね。この58の方ですね。それで、あの、すぐに不思議さんに電話してですね、御子は B 校だったから、B 校だったら名前だけは、とにかく受ければ合格するから B 校を受けさせなさいって言ってたんですね。そしたら不思議さんが、もうあなたのことは信用しませんって言われてですね、しまったわけなんですね。そして、もうがっかりしててですね、でも一生懸命説得したらですね、不思議さんはなんとかその気になってですね、じゃあもう一回受けさせましょうかということになったんですけど、このヨハネ君、完全にヨハネ君も受けないんですね、もうがっかりしてしまってて、受けないって言ってたんですね。で、しょうがないんで最後の行ってですね、コツがやったら受けようって言ったんです。で、いくらくれるって言ってますね、こっちはこれこれくれるから、名前書いて、名前書いただけで出るな、あの、相手のこと全部埋めてるって、それ入ってこいって言ったそうですね。そしたら、本当に行って、試験出たら、合格しちゃったんですね。で、あの、こっちの後で中学の方がですね、あの、びっくりしたみたいですけども、あの、合格しちゃったんですね。本当に確かに、御子の高校だったので、受かったということなんですけども、はっきりこっちだって感謝してたら分かったわけなんですね。で、まあ、30いくつから47ぐらいの演説の人がこう58を受けたわけですから、本当に奇跡的なことだったんですね。でも、あの、分かってしまったんですね。で、実はその高校は都心にあって、そして、その頃、教会は都心に移動しなさいと語られてたんですね。だから、山田君の音が確認となって、またですね、あの、教会全体がこう、この分地からその、今の公園で公園と移るきっかけといいますか、その確認となっていったわけなんですね。だから大きな感謝の働きの中で、本当にこう神様は全てのことをこう導いていってくださったわけです。で、この高校でもですね、あのまた、あの無規定に積む無規定とかですね、いろんなあの、厳しいことがですね、許されてるんですけども、でもそのことをですね、逆転が起こって、ここで伝道会がなされたり、広報会もなされている。でなったんですね。だから神様は本当にですね、あの感謝してるときに、この全てを神様は分かっててやってるので、私たちがこう感謝してるときに、その背後には神様の素晴らしい計画ですね、1、3つ、2が5つの計画の背後にですね、政策の背後に神様の素晴らしい計画がですね、 あるんだということをですね、こう見ることができたんですが、私たちもそうであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、そしてちょっと言いますけども、ローマ人の3章の、8章の37節の方をまとめいたします。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な消費者となるんです。で、私たちを愛してくださったイエス様によって、これら全てのことの中にあっても、これらというのは前に出てきます、いろんな困難とか苦しみとか迫害とか飢えとか戦いとか危険する気とかいろいろ書いてありますが、そういったいろんな問題困難を超えても、全てのことの中にあって、どういうことだけではなくて、本当に悪いこと、全てのことの中にあっても圧倒的な勝者となるのですと、言っているわけですね。ですから私たちは愛するイエス様によって、全てのことの中にあっても圧倒的な勝利を取ることができるものであるということですね。思い出していきたいと思います。そして神様は全てのことを良きとしていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。今日は秋元記シリーズでですね、いきたいと思うんですけども、秋元牧師の方のベニヤミンのですね、次男にベニヤミンと言いますけど、神様から示されてですね、カタカナでベニヤミンつけたんですけど、それでですね、彼は次男なんです。3人男の子ですね、息子さんと言って、それで、子供の頃喧嘩ばっかりするそうなんですね。で、新さんは女の子一人で、その一人子育てたんで、女でどうなんだろうか、毎日男の子が、ね、喧嘩するわけですね。それで、私はベニヤミンがいじめられるわけですね。ですね、それで、こう言ってたらですね、で、私も分かるんですけど、私も5人兄弟で、毎日喧嘩してましたから、男兄弟ってそのもんだと思ってるわけなんですけど、お母さんですけど、ね、心配なんですね。いや、今日としては、それでいいんだよって言ってたそうなんですけど、で、あとからですね、ヨハネのパスになったらですね、隣のおばさんを捕まえてですね、この子なんていう名前か知ってる、ベニヤミンって言うんだよそうやってですね、ここに隣までここでいじめてたそうなんですね。それでいたわけなんです。で、そうしてたんですが、これベニヤミンっていうのは幸運とか優れたっていう意味なんですね。それはくじを引いたりとか、いろんなところにどんどん現れてですね、じゃんけんして学ぶべきものを出すとかですね、いろんなところにこう現れてですね、そのうち心配になってですね、お父さんにベニヤミンの祝福と長子のですね長子の祝福とどっちが多いかなとかですね、聞き始めたことなんですね。でですね、そのぐらいになってですね、でその前にですね、いじめられてたんですよ。それで、ある時ですね、学校でですね、ベニヤミンがいじめられてしまったんですね。で、その時に、秋元牧師が、じゃあ、これこういう対応した方がいいよっていうふうに言ったそうですね。そしたら、なんか不思議そうな、軽いそうな顔してですね、そのことをもうとっくにやってるとかですね、言ったそうなんですね。で、よく考えたらですね、学校でいじめられてもですね、それ以外に家でいじめられてるので、もう体制ができてるわけですね。だから、ちょっと学校でこう対応ができるわけなんですね。だから、福祉さんやってるとか言ってですね、言ってたわけです。だから、この理想的な家庭ですね、お父さんが優しくてですね、お母さんが優しくて、兄弟が仲が良くてですね、それは本当にいいかって言ったら、いい家庭なんだけど、それは、でも危ない家庭でもあるわけですね。神様は私たちが悪いと思うことないですね。神様は素晴らしい計画もありますし、また神様の立て上げの宮座があるわけですね。だから私たちは悪いことですね、日々兄弟にいじめられていてもですね、そのことさえもですね、神様の益に、ね、していかれることができるので、私たちは感謝をですねしていきたいと思いますね。で、最近はベニヤミンは何て言ってるのかというと、ベニヤミンが祝福されるものだから、僕の名前はどうしてベニヤミンじゃなかったんだってですね、逆に言ってるそうなんですね。だから、本当に逆転が起こってきてるんですが、これまでからまでこの名前は実質の方から話されるんですけども、神様ですね、それで私たちに分かって、はい、私たちは本当に愛しておられて、私たちの漫画の生い立ちとか、過去のことも知ってですね、導いておられます。 だからなぜ私だけがこんな目に遭わなくちゃいけないのかとかですね、思うことは私たちもあるんですし、また不条理と言いますか、なぜ私はこういう日本に扱わなくちゃいけないのかとかですね、不条理なことというのはたくさんあると思うんですね。でもその中で私たちはそれを知って許してある神様に目を向けて、神様のことを本当に感謝しますと、ですね、とんでもない上司を感謝しますとかですね、兄弟を感謝しますとかですね、この状況を感謝しますとか、失敗してしまったことを感謝しますとか、私たちはこう本当に全てのことを徹底して感謝するときに、神様の本当にですね、信仰を表すときに計画が表されてくるということを覚えていきたいというふうに思います。主は圧倒的な勝利者となるとですね、なっております。で、私たちは圧倒的な勝利者となっていくということですね、覚えていきたいと思います。まず最後に言葉を読みしてですね、終わります。ローマ人への手紙8章の3、28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。お願いします。全てのこと様を感謝します。私たち一人一人を十字架の愛を持って愛してくださるということをありがとうございます。また神様に従う中で、また御心を行う中で、全てのことを主が益にしてくださることをご言ってありがとうございます。また過去の言葉においてマイナスと思えることや困難に関しても、また私たちがではなく他の人の悪によって私たちが被害を被ったりしたことであったとしても、神様は本当にその全てを主をご存知であり、主が許しておられることをありがとうございます。その背後に主の素晴らしい計画が、さらにそれを超える素晴らしい計画があることをありがとうございます。私たちはさらに神様に目を向け、また我々の時にこう特に神様の時代に私たちに命を与えておられる、その神様の意思、神様の計画に目を向けてさらに進んでいくことができるように現地にいてください。皆さん、全てのことを言うとさえ、私たち一人一人の人生を、これから本当に多くの人たちの救いのために、祝福のために、慰めのために、癒しのために、希望のために用いていただくことを覚えてありがとうございます。その大切な主に信頼し、一歩を行っていけるように、全てのことを感謝していけるように、さらに導いてくださることをお願いします。感謝しないことは一つもないように、私たちの内側をさらに照らしてください、導いてくださることをお願いいたします。癒しのためになりたいと思います。悪いところがあるからその部分に手を取ってください。罪があると妨げとなりますので、短く触れられないと思ってお話してまいりましょう。愛する神様、感謝しましょう。私一人と愛してくださっていることをありがとうございます。私たち一人とも怖いところで、何でも感じてください。私たちは大人してくださったら、一人一人やってくださることをお願いします。感謝します。イエスキリストの名前によって病のような人を知ります。イエスキリストによって一人一人の体を精神に入れる。イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。最近ちょっとですね、こうやっぱ、手が疲れる方の話します。また頭痛もちょっとある方の話します。イエスキリストによってその方の目の症状、頭痛の症状をした人たちから花粉症のためにします。アレルギー体質のためにします。イエスキリストによってその方の花粉症、またこの植物ですね、豚草とか、また動物を、ね、こうで、あらゆるアレルギーの症状をエスキスされてお待ちください。私たち一人一人お待ちください。子供たちのアレルギーやアレルギー症状をエスキスされてお待ちください。一人一人お待ちください。耳がですね、お言い方もします。エスキスのその方の難聴、耳鳴り、耳の症状、エスキスの症状の症状の状態、耳が聞こえるように、誰かに言って、なんかこう足をですね、こう踏み出したように足が固まっておられる方がいるのを見えます。あなたはこう
言葉を確認し、一歩踏み出していきなさいとお教えられます。その時、あなたは確かに私が働くのを見るとお教えられます。皆様、感謝します。私たち、一生懸命お手伝いすることをありがとうございます。背中が最初の痛みがあります。イエス・キリストはその方の背中の痛みは、その症状の原因となっているものにはイエス・キリストが癒されて、
ありますように。アーメン。座りください。